皆さんこんにちは、矢島雅宏です。新刊ラジオ第2部プレミアム、5月のゲストコーナー、今月のお客様は、UFO 超常現象研究家で多摩出版社長の韮澤純一郎さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。多摩出版の社長という肩書きと、この UFO 超常現象研究家という肩書きが、僕はなかなかユニークというか、これつながるのかと思ってしまったんですけど、
非常にディープになっちゃって、多摩出版自体がもう UFO と超常現象の専門出版社ということなので。
なるほど。
でこれがもう私が創業当時入ってきて現在まで50年近くなりますので、最後はとうとう社長になってしまったという流れですね。
なるほど。ちょっと韮澤さんの経歴をお伺いしたいんですけども、1945年生まれで、法政大学の
哲学におりましてね。
哲学。
ただ科学哲学ですから、なかなか大月先生に、チャレンジするわけですよ。
大月教授ですね。オカルトなんてないとか。
そうそうそう。
テレビで一時期激しくやってました
ね。激しく、とかくこう話が合うような、すれ違うようなというのは、そういう経歴のせいかなと思いますけどね。
なるほど。大学卒業後は何をされたんですか？
しばらくね、家の関係で、文具メーカーの、に就職したんですけど、半年で、これはダメだなと思って、もう一気に、出版とかこのマスコミの方に向かったんですね。
はい、なるほど。それで現在はその UFO 超常現象研究家という形で、また一時期はですね、テレビでその UFO とか流行った時期ありましたよね。もう本当テレビにすごい出演されて、場合によってはその韮澤純一郎さん、結構破天荒なキャラクターとして認識してるリスナーさんも多いかと思うんですけども、
そうですか。
ごめんなさい。
結果論ですけど。
いや、で例えばその UFO とか、超常現象とかに興味を持ち始めたのはいつぐらいのお話だったんですか？
これはね、大体最初に UFO を目撃したのが小学校3年の 年なんですけどね。
ほうほう。
天体観測会って学校のグラウンドでやってて、そして一個の星が頭の上を通過していったわけですよ。でも流星でもないし、人工衛星のない時代ですから、でそれがどう見ても地球外の宇宙船だという認識をその時自分でこう解析したわけですね。
なるほど。
それ以来ですね。
実はこれ、話を合わせてると思われるかもしれませんけど、僕も小学校5年生の時、埼玉なんですけど、宿泊学習って言って山に泊まりまして、天体観測装置とかあるんですよね。でそれを使った授業をした後に、夜中外でなんかバーベキューだーって言って先生たちと指導されながら行った時、やっぱ星が綺麗なんですよ。僕川越でもうそこそこ都会になってたので、ですごい星がある中に一つだけなんかまっすぐ落ちるんじゃなくて、なんかこうなんでしょうね、なんか
ぐにゃぐにゃ
なんか落下傘を落としたみたいに動いてる光点が一個あって、であれってなんかうるさいやつが UFO だとか言ってるんですよ。
そうか。
で僕はそれに対して、いやそんな UFO って、でもあれなんだろうねって言ったら、ふって消えちゃったっていうのがあって、
それでそれ以上深刻に考えなかったんでしょ。
僕はそれを考えなかった。
そこがやっぱり、やっぱりね、分かれ道だね。
じゃあ、もしかしたら
私はね、よく考えましたよ。
なるほど。
どうして、あれは何なんのだろうかっていうことをね、小学校3年の時だったけども、非常にもう真剣に考えたんですよね。
はい。
そっからこういうふうにな
った。もしかして哲学科に入られたのもそういうのちょっとあったりする
んですか？あるんですよ。だから、高校の時はもう、UFO マニアで通ってたから。
なるほど。
水泳部入ったんですよ、
はい、
高校の時水泳部やってて、
はい、
でジョギングでトレーニングで山に行って、途中で、新潟ですから田んぼのですね上を我々がこうジョギングしてるでしょ山に、後ろについてくんですよ UFO が。
UFO が、後ろっていうのは
田んぼ の、すぐ上をずっと我々の方につい、こう尾行されてる。
尾行されてる。
それが何度もありましたね。そういう事件が起きるほどマニアで、それ以来だから卒業してからも UFO の新聞とか記事送ってくれたりね、協力してくれましたね。
なるほど。すいません、ちょっと僕実用書読みなので、なんか、とんがってるとそういう方向でも周りが協力してくれるんだなと。
いやだ、そうなんですよ。もうだって韮澤がいれば UFO が出るっていうことは、当時からみんなが考えてたわけです
。すごいキャラクター。
で大学時代全国組織作って、で活動して、 で出版会社でなかなか食えないで、はい、テレビの仕掛けをやって、で日テレさん近かったから会社の、
ああそうですね、
で八百屋さんが来て、結構一緒にやってたわけですよね、
はあ、まあ、四ツ谷市ヶ谷のあたりにあったその出版社で、日テレが当時麹町ですからね。
そうなんです、
まあ、今でもそうですけど、
橋一つで来れたわけだからね、
はいはい、でまあ、その日テレの中でその、うん、まあ、八百井純一さんという、はいはいはい、当時からプロデューサーですかね。
そうそうそう、
あのこの方との出会いが結構僕は韮澤さんの中で大きかったのかなと思うんですけども。
そうだね、
あのよく組んで、うん、あの番組されてましたよね。
そうそうそう、気が合うっていうかね、
はい、
やっぱりそのどこが肝心なことかっていうのを結構共鳴したんですよ。
ほうほうほう、
これはすごいよなっていうことで、
うんうんうん、
よしこれをじゃあ今度は今晩やるかって言うんで 11pm でやるかとかいう話になるわけですよ。
はあ、ちなみにその八百井さんとの出会いはどんな形だったんですか？
そうだね、あ、これはね、私が大学時代から活動してたでしょ、
はい、
UFO の世界中の UFO 情報を取り入れて、
はい、
全国組織でいろいろ出版物出してたんですよ。
あ、
学生時代にすでに私、はい、あの出版事務所を持ってましたから、ね、
事務所、
うん、高田馬場にあったんですよ。
韮澤さんが学生時代1960年代だから
そうそう65年前後ですね。
ですよね、ええ、学生運動とか結構あった時代じゃん。
もう大学は哲学、法政の哲学は角丸中学のバトルの中心だから、
はい、
よく朝行ったら外堀で友達が死んでたとかってありましたか？殺されてました
から、
ね、そういう時代なんです。
戦場だったんですね。
そうそう、そのもう真っ只中にいたわけで、
そんな中政治でも経済でもなく UFO、うん、
UFO ですよ私の方はね。
うん、いや、じゃあもうそう、当時はもう文通とかですかね、やっぱり連絡手段といったら。
え、そうですね、郵便類ですね。
郵便類、解放、世
界、あ、そうそうそう、かあの解放出して全国に撒いてたんですよね、
はい、うん、あ、まあ、そういったとんがった存在だったので、まあ、うん、八百井さんともつながっていくわけです
ね。そうだ、そうそうそう、
うん、それであの、まあ、番組とかに出始めたというか、まあ、メディアに出始めたきっかけはどんなことだったんですか、最初のうちは。
やっぱりあの 11PM の時代ですね、はい、あとモクスペ、
あ、モクスペ
は何本かあの企画出して、はい、八百井さんにやってもらいましたね。パーソナリティで司会やれっていうことでね、モクスペで やったんだけど下手くそでダメになって
書くのは大丈夫だけどって、
ね、そういうこともありましたよ。だから、
うーん、なるほど、うん、じゃあ最初のうちはちょっと裏方というか。
そうですね、てあの情報提供と、うんうんうん、あの資料を、まあ、うん、集めてくるというようなことをやってましたね。
それをもとに、まあ、一緒に企画をして、
そうそうそうそう、
八百井さんがその番組の
概念を作ってるということですね。
で、あの先ほどちょっと出てきましたけど、大槻教授と、まあ、やり合った時代、このあたりが多分僕がテレビを見て覚えてる時代だと思うんですけど。
そうですね、あの80年代頃だと思うんですけれども、うん、
あ、じゃあちょっと20年ぐらい経過しちゃいましたね。
そうです、テレ朝さんだからさ、あの頃はね、プレステージって言って深夜放送、朝まで生テレビみたいなのを毎日やってたんですよ。
はい、
そこで UFO をやりだしてですね、
うんうん、
で最初は調子よくやってたんだけど、好きなことやらせてもらったんだけど、だんだんあの反対派を入れ込んできてですねある時気がついたら目の前に、大槻教授とか、あの作治さんですね、早稲田の、
はい、
それから加納天明とかね、とんでもない人がずらっと並んだことがあったんですよ、
はい、
でも私が呼んできた仲間がみんな逃げちゃって
オカルト否定派と、オカルト派と、
そう肯定が私一人で、
はい、
否定派が4、5人ずらっと並んでですね、
はい、
袋叩きの目にあって大変な目にあったんですけど、非常にね、あの視聴率シェアも良かったですね、
はい、
でそのうちビートたけしさんがね、ちょっとゴールデンタイムに出すかっていうようなことで、
ほうほう、
今のタックルですね、
テレビタックル、
テレビタックルに出るようになったんですよ、
うんうんうん、
でこれも随分ヒットしてですね、
はい、
月1ぐらいでずっとやってましたね。
ああ、そう、
はいはいはい、
その辺で僕テレビ見始めてますね。
ああ、はあ、
僕82年生まれなので1900、
ああ、はあ、
ですから80年代後半ぐらいから90年代前半にかけて、
ああ、
やっぱ UFO 特集とか、
はいはいはい、
宇宙人特集とか、
はいはいはい、
なんかあの宇宙人の解剖ビデオがとかってあ
そうです、ね、
今思うとあんなご飯時に流すなよってのを流してましたからね。
そう、はい、若いなそうですか羨ましいってとこだな。
いやいやいや、ですから気になるのはむしろ僕がその UFO とか超常現象とかを見てた時っていうのは、うん、もうある程度これは嘘だろ、うん、作り物だろっていう、
はいはい、
まあ、今のなんかそうですね、まあ、現実感というか、まあ
そうですね、
リアル思考の、うん、まあ世論があったんですね、
うんうん、
その前、これは僕がその SF 好きな人たちから聞くんですけれども、まあ、あの雑誌ムーとか、
うん、
あのオカルトというのが流行っていた時期、
はいはいはい、
今でもあのオカルト研究会って僕らの友達でもいますけど、
ね、はいはいはい、
オカルト肯定派がメインストリームだった時期って、
うんうん、ありましたね、う
ん、その時代ってどんな感じだったんですか。
それはもう破竹の勢いでね、
破竹の勢いで、うん、何に対して破竹の勢いで、
そう、もうとにかくやれば、はい、うん、あの引きつけられるという、
うん、
ユリ・ゲラーのあの頃からですね、
はいはいはい、
あの頃はあのユリ・ゲラーやった時の、うん、要するにフォローネタっていうか、それはあのうちの会社から相当出たんですよね。
はあ、うん、フォローネタ、
うん、要するにあの要するにあのスプーン曲げとかですね、
はい、
ああいうものが世界特に強い方のロシア、当時のソビエトがものすごく研究してまして、
はい、うんうんうん、
念力とかね、
はい、
その資料をうちで出版してて、ま、してたもんですから、
はい、
それをつぎ込んだんですよね。
なるほど。
それ で目の前でスプーン曲げる、
うんうん、
でこれはどういうことだっていうことでね、
はい、
もう非常にヒットしたんですよね。
お、なんかそういう
その頃ですね。
そういうなんか歴史本僕読みたいですね。
ええ、
いや僕の中のやっぱオカルト知識とか超常現象知識とかって、はいはい、それまあサブカルって分類してもいいんですけど、
うん、サブカルっていう言われるようになった頃から、
はい、
実際の情報がね、はい、だんだん薄らいできたんですよ。
実際の情報が薄らいできた。
そうそうそう。
と言いますと
サブカルじゃなくて、
はい、
実はこの文明そのものを支えている、
はい、
その法則性が、
はい、
このオカルトの中にあるんですよ。
ほう、
うん、それをこれから私ちょっとね、
はい、
掘り起こしていきたいと思ってるんですけどね、
はい、
これは今私がチャレンジしている現在のこの大震災起きてからエネルギー問題が非常に今みんなの不安の種になってますよね、
はい、そうですね、まあ、原発が全部止まるとか、そうそうそう、また今年の夏の節電がって言ってますけど、
そうそうそう、それで私が去年出したそのご紹介いただけるという宇宙人はなぜ地球に来たかという本の中で、
はいはい、今手元にあります。
そうです。でこの中で、その問題が明らかにしようと私がまあ意気込んだ、
うんうん、
テーマなんですよ。
はい、
エ
ネルギー問題を、うん、ちょっと先に僕言っちゃいますけども、
はいはい、
あの宇宙人が警告してたっていう、う
ん、そうですそうですそうです。で何のことかって言ったらですね、
はい、
地球人が核の、うん、知識を獲得した時に付随してですね、
はい、
それに並行しながら宇宙人が地球に現れてるんですよ、
うんうんうん、
最初はキュリー夫人が、放射線の問題を、
はい、
でノーベル賞を取りましたよね、
はい、
あの頃に非常に大きな事件があって、それから、アメリカが、原子核の、核分裂反応を実際に手に入れた時、
うんうん、
ここでバトルオブサあの、うん、ロサンゼルスという映画が出ましたけどね、
はい、
あの事件、つまり私の本の表紙、この写真はその時の実際の写真合成してるんですけど、
はい、
真珠湾攻撃が行われた3ヶ月後ですよ、1942年、
うんうんうん、
でサンフランシスコ上空に UFO がね、変態で出たんですよ、
うんうん、
そしてアメリカ陸軍が1400発の高射砲を打ち上げて撃退しようとした事件があった。
そうですね、だから表紙がサーチライトで照らされた、
そうなんですよ、
UFO と
単焦灯でこれ、照らして打ち上げたんですよね、落とそうとしてね、
うんうんうん、
だめだ、それ落ちなかったわけ
だ、落ちなかったと。
でこれからこのあと世界は原爆水爆と進むわけですよ、
うんうん、
そして、核の平和利用ということで原発問題が出てくるわけ、
はい、
この流れの中で宇宙人の要するに地球に、UFO で出現する事件がピタッと合うんですよね。
かりました。その話をちょっとこの後また詳しく伺っていくんですけど。はい、
それが未だに尾を引いてるわけです。
まだちょっとリスナーさんのシフトチェンジがついてないと思うので、僕ちょっと軽く言いますけども、まあ、宇宙人はなぜ地球に来たのかという本が、このニラサワさんの、はい、今日取り上げる本なんですが、タイトルからわかるように宇宙人地球に来てます。
うん、
はい、そういうスタンスでまずは納得していただいて、でまず僕 の、 読んだ感想としてびっくりしたのが、はい、宇宙人って僕が小さい頃宇宙番組の特撮とかで、うん、特撮じゃないや見ましたけど、うん、すいません基礎的な質問で、グレイタイプってあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
で僕あれしかいないと思ったんですよ、
うん、あれがだから当局の、はい、餌なんです。
餌なんですか。
餌で、あれでみんながそれで、はい、その甘い汁をしゃぶっちゃったから、頭がその一色になってるんですよ。
あ、まあ、あんなもんいるわけないだろうと。
実際の事件は人間タイプの事件しかないって言って極論は言えるんです。
はい。そう、今人間タイプって出てきたんですけど、
そうそうそうそう。
この人間にしか見えないんですよね、宇宙人が。
そうですよ。
うん、すいません、すいません。なんか、どっちが常識か分からなくなっちゃった。はい。あ、それが僕は逆に知らなかったので、まあ、すいません、知らなかったので、
そうそう、う
ん。びっくりしたんですよ。
だからなんでグレータイプを出すかと私は最初思ったんですよ。
テレビとかでよく出
てます
から
ね。なんであんなのが出てくるのかと、はい。実際の事件は違うじゃないかと思ってたわけですよ。はい、
うんうんうん、
それがガンガンガンガングレータイプを映画をどんどん作ってですね。
はい。
で、いろいろコマーシャルまでああいう映像を使うわけですよ。
はい。
でこれはね、なんでそうなったかはこの本を読むとわかるんですよ。おだからね、もうでそうじゃないという事件についてさ、2001年にその実態を情報公開しているわけですよ。でこの証言の中にアメリカの軍人の証言なんですけど、アメリカは57種類の宇宙人のタイプが登録されてるって言ったわけですよ。57種類の宇宙人が地球に来てますよと。
ほうほう。
そのリストをアメリカの軍は持ってますよと言ってる。
はい。
で、57種類のうち、54種類は、街を歩いてても誰も見分けがつかないと。
ほう。
これは人間タイプだということになるでしょ。
はい。
で、これが本当なんですよ、だから。これはもう、今からもう10年ぐらい前にすでに明らかになってるわけだけど、この、情報っていうのはもうその後いろんなことで潰されちゃってるわけですね。
なるほど、うん、じゃあここでちょっともう一つ基礎的な質問が、はいはい、先生質問があるんですけど、はいはい、二つありまして、はい、まず一つは、うん、一番最初に宇宙人が地球に来たのっていうのはいつと、いうふうにされてるんですかね。
いつと、あ、これはね、
はい、事件として有名なものとは
1947年のロズウェル事件ですね。
あ、ロズウェル事件。
ロズウェルの墜落事件。
はい。
その前の、アーノルドの、ケネス・アーノルドのフライングソーサー事件。
はい。
空を飛ぶ皿のようなものを見たという。
うんうん、
で、フライングソーサーという名前ができて、
はい、
これをと後に未確認飛行物体と UFO という名前に軍が変えて洗脳していくわけですよ。
ほうほう、うん、
実際はエイリアンクラフトである実態を、
はい、
わけのわからないものとして
なるほど、
こう後ろに控えてしまったんですね。
僕なんかの歴史マニアなんで、うん、第二次世界大戦当時、うん、フーファイターっていう現象が、何でしたっけ、あれは飛行機、戦闘機っていうか、当時のレスポ戦闘機の
見た飛行物体なんですよ。
飛行物体があって、うん、なんかあれがなんか最初のうち飛行機乗りの間で日本軍の亡霊だとか、そうそうそう、
これがまさにフーファイターと言われてたわけですよ。
あ、この
バトルオブロサンゼルス、ロサンゼルス事件の時に、
はいはい、
もうそれはフーファイターなんだということになるわけですよ。
なるほど。
あれはだいたい戦闘機が近くを飛び回る飛行物体についてそうフーファイターって、うん、幽霊戦闘機といったわけですね。
はい、
ええ、
なるほど。でもう一つの質問なんですけども、はい、ニラサワさん自身は、ええ、いわゆる宇宙人にお会いしたことはあるんですか。
直接はないけど、
はい、
私の親しい友人がアメリカにいて、
はい、
何人もの宇宙人と接触してたわけですよ。
本に出てくる、
そうそう、
ハリーさん、
そこに時々私も行って、
はい、
彼らの要するに残していったいろいろな遺品とかね、
うん、
そういうものを見たり、
うんうん、
教えてもらったりしたわけですね、
うんうん、しかしその宇宙人がその人間と同じ、もう見分けがつかないとなると、
う
ん、いわゆる否定派の人たちっていうのが、
そうそう、
それは悪魔の証明じゃないかと言って、
うん、まあいろいろなことを言うんだけどね、
はい、
それはみんな推測なんですよ。
まあそうですね、
実態はね、実態は違うん で、
はい、
で最近はね、宇宙人からいろいろなメッセージを精神的に受ける人が非常に多くなってるんです。
精神的なメッセージ、
もう1億人を超えてると言われてるわけですよ、
うんうんうん、
でこれはね、多くの人がそれを体験してます、
はい、
でもうそれはオカルトの分野に投げ込まれてるけれども、うん、この体験は非常に多くの人がしてるんですよね、
うんうんうん、
まあ、精神世界におけるスピリチュアリズムの中の大きなウェイトを占めてます。
あ、そうです。でそれを語るためにもう一つ基礎事項で押さえておかなきゃいけないのが、うんうんうん、宇宙人というのが、うん、まあ、人間とその見た目が一緒であると、僕もこの本で学んだんですけど、ただ人間とまあ違うところも当然あるわけですよね。
そうそう、
外見的ではなく、うん、まあ、持っている能力というか、
それはね、うん、そうそう、精神的なレベルっていうかね、
はい、
センスが全然違うんですよ。
センスが違う。
そう、そこ簡単に説明できる。これは
どんな感じなんですか。
私はね、これだから宇宙人がどういう世界に住んでるか、社会を形成してるかを研究するのが、まあ昔からのメインテーマだったんですよ。
はい。
で、それを例えて他の惑星に行ったって人に直接会いに、まあメキシコに行ったり、ロシアに行ったりしたわけですよね。
はい。
で、そういう中で聞いたことはね、彼らの世界には、ノンホスペタルだから病院がないよと。ノンポリスと。警察はいないよと。
はい。
でまだ5つか6つあるんだよ、その言ったことはね。これメキシコに行った時、これスペイン語だから、
はい、
そういう言葉で私が聞いたんだけれど、
はい、
で病院がないっていうことはね、病気がないんですよ、
うんうんうん、
ね、警察がいないってことは犯罪がないってことなんですよ、
うんうん、
こういう社会我々想像できないでしょ。
そうですね、まだ
想像できないでしょ、
はい、
でこれ我々のライフサイクルっていうのはたかだか、まあ、80年、現在伸びて80年ぐらいと、
うんうん、
でこの一生涯のうちにやることは大体決まってるわけですよ、
はい、
でそれはもう肉体年齢とともにそれはもう宿命的なものがある、
うんうんうん、
でこれをクリアできて、例えば彼らが300年の寿命があるとすれば、
はい、
その間何をやってるのかっていうことが問題になる、
うん、そうですね。
で彼らの世界にはお金がないっていうのがある。ノーマネー、
ノーマネー、
うん、
はい、
お金のために我々の価値観はほとんどが構築されてますよ。
そうですね、
仕事をするのも給料もらってということでしょ、
うんうんうん、
お金というものを無視してるわけじゃないわけだ、うんうん、要するに経済システムはあるわけですけどね、
はい、
ただお金のためということはないわけですよ、
はい、
でこういうね、価値観の変化は我々の思考を超えてるわけ、
うんうんうん、
そういう文明が接触すると、
はい、
やっぱり低い方の文明は滅亡するというのが人類学的な歴史観、歴史 の、
はい、
あの法則性があるんですよ、
うんうんうんうん、
アメリカ大陸にヨーロッパの、新大陸の移民が入った時にネイティブなアメリカンは文明は滅びてしまったわけです、
はい、
でこれは理由は簡単なんだよね、
うんうんうん、
要するにあの衣服を着たまま水に入って、うんうん、乾かさないでいたんで、もう民族一つがみんな風邪ひいて死んだったとか。
そうですね、
こんな簡単なもんなんですよ。
ベスト菌か何かを確かアメリカ人が
病原菌入れるわけですよね。
そうそう、恋ではなく、まあ、持ち込んでしまったなって話もあります、ね、
そういうことあるわけですよ、う
ん、僕なんかはまあゲーム脳なのでそういうのがありまして、はいはいはい、シビライゼーションというゲームがありまして、まあ、人間のその歴史というのを、まあ、戦争型のシミュレーションゲームで見ていくんですけど、うん、まあ、原始時代から始まって狩りをして食料を増やす、はい、どんどん文明とか政治制度を整えていって、途中でまあ変えるんですね。貨幣経済導入したり、うん、資本主義導入したり。でこう面白いのが、今話が僕つながっちゃったんですけど、シビライゼーション の最終的なその文明上げてって、うん、プレイヤーが勝つ手段の一つに、うん、超人類への進化っていうのがありまして、
だ、
貨幣経済、婦人参政権、うん、近代資本主義、うん、核融合とかって、
う
ん、もう全部超えたところに、宇宙開発を超えたら、もうその先に、まあ、ゲームのもう、創始者しか考えつかなかったんですけど、うん、超人類への進化っていう。
それが今来てるんだよ。その時代がね。
なるほど。
それでね、ものすごくここがディープで、シビアな問題が出てきてるわけ。
うん。
これは、あれだよ。原発問題だよ。
原発問題？
そう。これがその両面が入ってきてるんだよ、そこには。
はぁ。
うん。原発というのを人間がコントロールできるの、うん、ということで、CO2 は排出してって人口は持つのか、
うんうんうん、
地球のプラネット自体がね、もう瀬戸際に来てる、
はい、
もう100年しないうちにダメになるわけですよ、うんうん、これは誰が見ても明らかな、
はい、
だからそこでどうなるかということを、宇宙的な外から見ている知的生命体にとって、
はい、
気が気じゃないわけだ、
うんうんうん、
で彼らが接近してきてると、こういう実態というものをね、やっぱり、が現実にある、
うんうん、
これがこれからの UFO 問題なんですよ。
なるほど、
おっしゃる通りシビライゼーションの、
はい、
行き着くところなんですよ。
そうですね、まあ、なかなかその 僕ちょっと現実に即して言っちゃいますけども、うん、エポックメイキングというか次のそのレベルに、うん、まあ、イノベーションするときって、うん、なんかわからないんですよね、何が起きるか。
わからない。
で、そうそう、逆を見るのはすごい簡単なんですよ。ですからさっきの例えで、まあ、宇宙人がもしその僕らを見て、これどうすんのって言ったとき、もう僕らが多分貨幣経済が導入されてない人類を見たら、物々交換だけで流通大丈夫か
って。なんかそういう発想になっちゃうんで。
なっちゃいますよね。
だから、お金がなくなってもいいと考えたのが共産主義なんですよ。
あ、そうですね。
それで社会システムやろうと思ったら失敗したわけですよ。
はい。
それは人間の意欲というものをね、うんうん、全く考慮してないわけですよ。
そうですね。
お金のためにガンガン働くいいじゃないですか。
はい。
これが我々の現在のレベルなんですよ。
はい。
お金がなくてもガンガン働ける人間になれるかどうかって、ここが問題なんです。
うん。
それは何のためにっていうことになる。
うんうん。
これが現在の文明のね、一番重要な問題なんですよ。
うん。うん。そうですね。まあ僕、まあ、考えてここで議論しても
しょうがない。これは難しい。
しょうがないですからね。
そうそうそう。
わかりました。まあ思いのほか話がすごい盛り上がってしまって、本当はね、後ほどインタビューの後半で聞こうと思った内容にも踏み込んできてしまったんですけども、はいはい、ここで一回、まあちょっとインタビューのね、はい、区切りを置いて、まあ休憩しまして、まあ、僕もパワーを蓄えて、後ほど後半のインタビュー伺っていこうと思います。はい、後半ではですね、もう、多摩出版社長という肩書き今回ちょっと良くてですね、もう超常現象研究家としての、ニラサワさんの、意見というのをガンガン聞いていって、まあ、皆さんも楽しんで聞いていただければと思います。それではまた後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、矢島雅宏と、ニラサワ純一郎さんでした。